Today Island FM 第5回始めたいと思います。今回は前回に引き続き西浦さんと、話をしたいと思っております。ではどうぞ。
オープンソースのやついきますか？
はい。マルチペイメントプロセッサーの。はい。
そうですね。背景から話すと、ボルトってもともとさっき言ったみたいに、そのオンライン決済のソフトウェアで、決済の UX 以外と、決済の API と、不正対策と全部オールインワンで提供しますっていうような形でやってて、で、ストライプとかも結構最近そういう感じなんですけど、オールインワンで何がいいかっていうと、こう、不正しにくいユーザーの UX を変えるとか、なんか決済の API の結果を不正解析のマシンラーニングに回すと、結構そのサービス間でいろいろ情報が共有できたりとかして、相乗効果がすごくいいって話でやってたんですけど、とはいえなんか大きいエンタープライズに売りに行くと、プロセッサー変えるとすごい大変なんで、ボルトがなんか成長していろんなお客さんに売るようになると、既存のペイメントプロセッサーとこう連携する必要がどうしても出てきて、ストライプとかブレインツリーとかの対応を、僕が最初にやってて、で、結構やっぱ大変なんですよね。なんか1個プロセッサー対応するってなんか API 実装するなんだけなんだけど、まあなんか、なんだかんだですごい時間がかかるなっていうのは問題意識としてあって、で、なんか Ruby の世界だと Active Merchant っていうジェムがあって、これ Shopify がもともと作ってたジェムなんですけど、1つの API でいろんなプロセッサー対応できるみたいなのがあって、それがすごいモデルとしていいなと思うのをずっと思ってて、ボルトもやりたいなと思ってて、でちょうどなんか社内のハッカソンがあったんで、やってみるかっていうことで、社内の人何人か声かけてやってみて、で、目的としては、その、なんだろうな、プロセッサー固有のコードとボルトのコアのコードを分離するというか、ちょっと一つの抽象的なインターフェースだけあって、決済って結局4つぐらいしかなくないんで、API。オーソライゼーションと、ボイドと、キャプチャーと、リファンド、予診と、予診キャンセルと、なんだ、確定と、払い戻しは分からないですけど、まあ、日本語は。その4つぐらいしかないんで、その4つの API を実装して、うん、で、中はそれぞれその別のプロセッサー専用の実装があるっていうようなのをライブラリーで出そうと思ってて、実際やって、で、まあ、ゆくゆくはそのビジョンとしては、その他のプロセッサー実装するってなった時に、大元のインターフェースは変えないで、中だけ足せば、いろんなプロセッサーが追加できるようにしたいなっていうので、やりました。で、ただこれまだやってる途中って感じなんで、実際。5個か6個プロセッサー、実装して、で、社内でも実際使い始めてはいるんですが、オープンソースとしてはまだあんまり宣伝ができてなくて、うん、まだ実際はボルトの人しか使ってないっていう感じなんですけど、ゆくゆくはね、いろんな人に使ってもらえるといいなと思って、あとその、ゆくゆくの理想としては、こう、他の会社と連携するときとかに、例えば、すごいマイナーなプロセッサーとかをやるんだったら、ある程度他の会社に協力してもらうとかっていうのも、さっきの、ね、権限の話もありますけど、メインのリポジトリは開けれないけど、このオープンソースのライブラリ自体は誰でもコントリビュートできるんで、そういう感じでこう、ね、チームワークというか、協力してやっていければいいなという感じで思ってやってました。
なるほど、なるほど。そのペイメントプロセッサー自身が自分たちで、
はい、そうですね。
OSS に追加してくれたら熱いって感じですよね。
そうですね。あるいはその顧客が自分でそこのアダプターだけ書いてもらえたらいいかなって。
このボルトアップスリートってやつですね。
そうです。ボルトってなんか全部、ボルトって雷って言うんですけど、スリートはあられ評価あられどっちかですね。なんか社内のコードネーム全部そういう天気に関わるものになってて。
ペイメントってみんながそんな詳しくないと思うんですけど、
はい、
今ブレインツリーとか出てきたじゃないですか。多分、はいはいはい、ブレインツリーアメリカでしかやってないのかな。多分わかんないですけど。自分がやってた時は多分アメリカしかなかったんで、ブレインツリーとか。
はい、
ストライプは日本でもあるんですかね。
ストライプはかなりの国であります、ね。100カ国ぐらいもあるんじゃないですかね。
あ、そんなあるんですね。そう、ペイメントプロセッサーが何かっていうのを説明も簡単にあったらいいかなと思うんですけど。
そうですよね、そうですよね。クレジットカードを発行する会社のことをイシュアっていうんですけど、プロセッサーっていうのは、小売店がお客さんのカードを受け取ったときに、そのカード情報をプロセッサーに渡すと、プロセッサーがイシュアと話してくれて、決済の、いけるいけないっていうの判断だったりとかをやってくれるっていうようなイメージですね。
で、そういう会社が結構たくさんあって、
めちゃくちゃありますね。アクティブマーチャントの多分対応プロセッサーとかで100個ぐらいあって。
そんなあるんですか？
うん。なんでそんなあるのかっていう話なんですよね。まあ、1個は、そのさっきもおっしゃったみたいに、その地域ごとに、ある。結局、イシュアって、アメリカの場合は銀行が多くて、まあ、国にもよるんですけど、なんで、その、結構地域によるんですよね。で、ライセンスとかもやっぱり地域によるので、うん、例えば、まあ、今、ブレインツリー使ってるお客さんも、海外に行くんだったら海外のプロセッサーと提携しなきゃいけないみたいな話があったりとか、あとは、その、まあ、手数料が プロセッサーによって違ったりとか、あとまあその最近出てきたストライプとかアディアンとかっていうのはただのプロセッサーじゃなくていろんな付加価値というか、あの例えばストライプだったら不正解式もありますとか、アディアンであったらなんだろうな、よくわかんないですけどいろいろ機能があるので、そういういろいろ違いはあるんですけど、まあ、正直なんでこんなのか僕もよくわかんないくらいいっぱいあります、ね。
イシュアってでもあれですよ、ビザとかマスターとかそういうことですよね。
ビザとかマスターがネットワークと呼ばれてて、でそこと提携しているのがイシュアですね。イシュアは例えばスファーゴとかシティとかそういう銀行さんだったりとか、日本だとなんだろうな、セゾンカードとかあるじゃないですか。セゾンがイシュアみたいな感じですよね。で JCB とか、
うんうんうん、
マスターカードとかネットワーク。
なるほど。で、そのペイメントプロセッサーによって、そのどのイシュアーのカードがハンドルできるかっていうのが変わってくるんですか？
そうですね。ネットワークにつながるのかな、でも。だから、ビザだったら使えるんですけど、なんかでも結局、すごいニュアンスが多くて、使えるんだけど、あのアクアエラーっていうのがいいですよね。イシュアーとプロセッサーの間にアクアエラーっていうのがいて、で彼らは何をしてるかって、こうなんか情報をこう集めてくるわけなんですけど、どのアクアエラーにつながるかによって、例えばなんか、古い API を使っているから、この情報はプロセッサーの観点で渡してるんだけれども、イシュアーのデータが届いてなかったりとかして、同じデータなんだけど、使うプロセッサーによって決済が通る例とか違ったりするんですよね。なんで、まあ、世の中にしたらこうマルチプロセッサーとかやって、例えば大きい会社とかだと、あの社内で2つのプロセッサー持ってたりとかして、レートによって変えたりとか、地域によって変えたりとかっていうのをやってるぐらいなんで、
うん、
そういう意味でもやっぱマルチプロセッサー対応ってどうしてもやんなきゃいけない。課題ではあったんですね、うちの会社としても。
あれですよね、あのマルチペイメントプロセッサー対応って、僕も OK パンダに行ったときにあの、サーバーサイドの人たちがやってて、
はいはい、
JCB のカードかなんかをサポートしたかったのと、あ、
はいはい、
あと、はい、ドイツかどっかに、ヨーロッパかなんかに拡大するときに、
うんうんうん、
あ、そうだそうだ、そう、そのペイメントプロセッサー、そのヨーロッパをサポートしてくれるようなところを入れたいんだけど、じゃあ既存のSDK みたいフレームワークみたいなのがすごい密にサーバーサイドのコードと結合してたので、
はいはいはい、
それをどうやって剥がしながら新しいのを入れていくかっていうのはすごい課題だったんですよね、
は
い
はい、
うん、
いやあるあるっすよ、
ね、まさにこういう、そうあるあるあるあるなんですねこれね、
うん、そうなんでボルトとしてはスリートで少なくともその4つの API は抽象化したんですけど、まだ他にもなんかじゃあオンボーディングがどうするんだとかっていうところでまだ結構抽象化できない部分もあって、うん、なかなかね、うん、難しいですよね。
これなんかペイメントプロセッサーによってそのナンスオーサライゼーションで返ってくるナンスとか の扱いがちょっと違ったりとか したりはしないですか？
ナンスの扱い、うん、
なんか例えばその Apple Pay とかは対応しないんですね、はいはい、今ね。
Apple Pay も
彼らはその彼らのそのなんですか、決済画面みたいなのがこう独自であって、
はいはいはい、あでも Apple Pay もプロセッサーは通りますよ。Apple Pay の決済も結局は同じレールを通るんで、Stripe とかでも Apple Pay の決済できるんですけど、その場合は Stripe 自体が Apple Pay の暗号化の鍵を持つ。
そっか、Apple Pay を通してその暗号化、クレジットカードと決済情報が暗号化されて、その情報が返ってきて、でクライアントがそれをバックエンドに投げて、それの処理をするのはプロセッサーたちってこと
ですね。そうです、はいはい、
だから別の、そうか、別のプロセッサーなのか、そっかそっか。
これちなみに Go を使って実装してるじゃないですか。
はい。
理由はあるんですか？
ボルトのバックエンドが全部 Go なので。
なるほど。
そういう意味ではなんかアクティブマーチャントを結局使えたらよかったっていうので、なんかアクティブマーチャントをサービスと提供してる会社、して提供してる会社もあるんですよね。スピードリーって言うんですけど、スピードリーは今アクティブマーチャントのメンテしてて、アクティブマーチャントアズアサービスみたいな、なんか一つの API で複数のペイメントプロセッサーと統合できるみたいな夢のようなサービスを作ってるんですけど、彼らはなんか正直言うと、まあ、まだあんまりその安定しない影響を受けてサービスとして実際評価してみたんですけど、あんまり大きな会社でもないので、で、ボルトに関しては結構ペイメントはやっぱコアのところなんで自社で持ちたいなっていう話に最終的になって使わなかったですね。
ああ、なるほど。
暗号ラングで、うん、やるしかないな
って。難しいですよね。なんでこれ、ちなみにもし分かったらなんですけど、なんでこれ標準化されないんですかね。大体もうプロトコルって決まってるじゃないですか、さっきも言ってた通りで、そんなに多くないじゃないですか。
そうですね、なんかオープンスタンダードみたいな出てきてもいいような気はしますけどね、うん、ただ一方でいろいろ実はこう遅れるフィールドとかも違うは違うんですよね。あと最近のトレンドで言うと、あの2段階認証みたいな 3D セキュアって日本だからと思うんですけど、決済の途中で、はい、あの なんか追加の情報を入れなきゃいけないとかっていうのが、ヨーロッパだと SCA と言われているようなものがあって、あの必ずオンラインで物を売るんだったら途中で2段階認証しなきゃいけないみたいな条約ができて、そういう意味ではちょっとフロー自体も変わりつつあるんですよね。なんでそのストライプも実際なんかチャージっていう API を求めたりしたのが、ペイメントインターと新しい API が出てきて、何が違うかっていうと、ちょっとその柔軟性が増えて、あのそういうようなあの違ったようなフローにも提供できるっていうような感じになってきてるんで、こう変わりつつはあるんですよね。で、渡せる情報もイシュアによってこの情報が渡せるとか、プロセッサーのレベルで統一するというよりも、もうちょっとネットワークとかイシュアの方に行かなきゃいけないんだけど、その人たちってもう本当に数十年前のシステムをそのまま使っているような人たちなので、なかなかそこが動かないっていうのが問題なのかもしれないですね。
なるほど、それは大変そうですね、
うん、
なるほど。じゃあ次のトピックいきますか。
そうですね、クレジットカードの話になったんで、もう一個ちょっと自分がやってて面白いなと思ったプロジェクトの話なんですけど、あのクレジットカードってさっき言ったようにオーサリゼーションっていうのが一番最初のやつで、何かっていうと、この人はいくら払いたいんですけれどもいいですかっていうのを、まあ、イシュアに問い合わせるという行為なんですけど、これがまあ大体8割9割成功するんですけど、たまに失敗しますと。なんで失敗するかっていうと、 CVV が違う、アドレスが違う、まあよく分かんないで、実際はエラーコードで言うとよく分かんない Do not know っていうやつが一番多いんですけど、まあ、なんかこけるんですよね。で、なんだけど、なんかこう送る情報をちょっと変えたりとかすると実は成功するみたいな話があって、てかそもそもの話をすると、何も考えずにただリトライしてもなんか実は 10% ぐらい成功するみたいな話があって、なおかつなんか何も考えずにリトライすると成功するんだけれども、ビザの公式のガイドライン的にはリトライはあんまりしちゃいけないって書いてあったりとか、あとはまあそのプロセッサーとの契約によってはトライアルごとにお金がかかるとかっていうのもいろいろあるんで、いろいろ考慮しなきゃいけないことはあるんですけど、ボルトのやっぱり元々のバリュープロポジションとしてはコンバージョンレートが上がりますってことなので、あのやっぱりね、すごいめちゃくちゃいい UI でも最後決済弾かれた意味がないので、そこそこオプティマイゼーションしようっていうのをやっていて、でさっき言ったみたいにまず愚直にリトライするっていうのがフェーズ1で、フェーズ1で実はめちゃくちゃ売り上げ上がったんですよ。で、まあ、やったって言って喜んだんですけど、まあ、よくよくデータ見てみると、やっぱりエラーコードによってリトライの成功率が違ったりとか、あとはなんかエラーコードに書いてあることをやっぱり我々は無視してるよねみたいな話があったりとかしたので、いろいろやってて、これ何が面白いかっていう、結構数字で出るんですよね。だからいろんな AB テスト、細かい AB テストやってて、ストライプのなんか記事をリンクしたんですけど、彼らは ML でいろいろゴリゴリやってたんですけど、
うんうん、
弊社正直 ML がまだそんなにその時は ML 基盤みたいなものがなかったので、とりあえず僕が試しにいろいろ手でやってみるっていうようなフェーズのことをまずやっていて、で何ですかね、何があったかもうなんか全然覚えてないですけど、アドレスもなんかね、 CVV って、カードの認証番号も送らないってオプションと空文字列を送るってオプションがあった時に、空文字列を送った方が成功率が高いってあったりとか、あとなんか
なんでやねん
エラーがあった時になんかアドレスリトライの時はアドレス送らなかったら成功するとか、そういういろいろあって、で本当はそれってちょっとリスキーな行為でもあるんですけど、ボルトの場合は自社で不正対策のものを持ってたんで、まあ、イシュアがちょっと危ないと思ったとしても、こっちとしてはもう全部通してほしくて、その後、ボルトの社内のリスクエンジンでリスクを解析するんで、とにかく通してほしいっていうので、そういういろんなルールを書いてやって、まあ、あとそうそう、なんか情報のフォーマットもなんか、やっぱイシュアのシステムがあんまり古いシステムとかだと、なんかローアケースとアッパーケースをうまく認識できてなかったりとかするので、そういうのもちゃんとノーマライゼーションというかしてあげると、成功しやすかったりするっていうのもあったりとかしました
ね、うん、めちゃくちゃ泥臭いですね
てか CBB 送んないでカード決済通るんですね。
これ、まあ、CBB はあくまでもその本人確認の追加手段みたいな感じなんです。そもそも CBB って保存しちゃいけないんですよ、ロングタームに保存しちゃいけないってルールになってるので、なんていうんですか、リカリングペイメントの時、2回目の決済の時って CBB は送らないので、うん、イシュアにはもともとなくてもいい追加のもの、うんっていう扱いですね。
あ、そうなんだ。
そうそう、それで言うと、なんだ、ビディングジップとかも本当は送らなくてよくて、ボルトの元々のバリュープロポジションは、すごい、うちは不正の ML のすごいエンジンを持ってるので、ユーザーからいっぱい情報聞かなくても決済できますっていうようなのが売りでやってたんですよね。
入力しないにこうしたことないですもんね。めんどくさい
ですね。そうですね。そうですね。うん。
これって、アメリカ固有なんですかね。例えば、まあ、CVV とかどこでもあるか。例えば、よく ZIP コードの入力求められるじゃないですか。ZIP コードってまあ郵便番号ですけど。
そうですね。
あれって、いや、なんでこれ毎回いるんだろうなって内心思いながら入れたりとかもするんですけど。
そうなんです、さすがいらないっていうのがボルトの無理なんですけど、でもそうですね、それはやっぱり国とかあのカード会社によって違うんじゃないですかね。で、関連した話をもう一個すると、決済が通った後に不正が来るじゃないですか。で、不正が起きると、その小売店が、オンライン決済の場合は小売店が責任を問われることが多くて、要するにあなたは悪いユーザーに決済させてしまったのであなたの責任です。また、ね、メルカリとかも多分経験されてると思うんですけど、不正が起きるとメルカリがチャージバックが変わるというのがあるじゃないですか。その時にあのどれだけ自分が頑張ったかっていうのをアピールするんですよね。そういう意味では私はこのユーザーのビリングチップをちゃんと確認したし、ちゃんとこの情報も確認しましたっていうと、あのチャージバックの割引じゃないですけど、その責任が減るんですよね。なんでいろいろ聞きたいという気持ちは分かるといえば分かります。
はいはいはい、そうですよね、そうなんですよね、これそう、チャージバックが多ければ多いほど、はい、イシュアーの評価がどんどん下がってて、イシュアーがある時点でもう、いやお前らには使わせんよってなって、そのカードを決済で使えなくなるっていう鬼のような。
そうですね、そうですね、うん、レピュテーションが下がるだけだったらまあいいけど、実際本当に契約切られるっていうところまでありえますからね。
はい、それはメルカリの時もありましたね、そういう危ないところが何度か。特にアメリカフロード多い、アメリカ多いんですかね、やっぱり。
アメリカ
は日本よりはるかに多かったみたいなんですけど。
めちゃくちゃ多いですね。あと、僕たちはそういうリスク系のサービスをしているので、お客さんの中には例えば、100万のダイヤモンドを売ってる会社とか、50万のバッグを売ってる会社とかがあったので、それはもう本当に不正が止まるようになりましたね。
なるほど。あ、フロードっていうのはちなみに不正のことですね。うん、
そうです。はい。
いや、怖いですね。そして、ストライプの記事読むと、さっきも言ってましたけど、オーソライゼーションの失敗の 40% とか 50% とかくらいですよね、ほぼ。ここが Do Not Honored っていう、よくわかんない理由っていう。
そうですね。そうなんですよ。うん、ただこれ、まあ、彼らの言い分によると、あえてなんか情報出さないみたいな言ってる意思はあるらしいですけどね、その情報を出しちゃうと、それが不正に使われちゃうという懸念から出しないという説もあるらしいです。
あ、それは一理ありそうですね。
うん、例えばね、あのエクスパレーションデートが違いますって言ったら、それ直せばいいって分かっちゃいますよね。
そうですね、
うん、これルールベースって書いたっていうのは多分違ってますけど、あの if if else if else がひたすらあの一つのメソッドの中に書かれてる。え、そうなんですか。
そうです、そうです。いや本当にあのやがて ML にしたいっていう時 の, あのフェーズ1っていうつもりでしたんで、ただ結局なんかそれがまあまあ動いちゃったんで、それでいいかってなっちゃった。
うーん、
なるほど。
いやけどそれでいいですよね。なんか張り切ってマシンラーニングとかじゃなくても別にある程度それで
社内に ML のインフラがもっとあればよかったんですけど、まだあんまり想像できなかったんですよね。
なるほど。スタートアップ
の悲しい現実。
そうですね、
うん、まあ確かにな。それでも誰も他にメンテができなくなりかねないやつですよね。
完全にそうですね。僕がいなくなったから頑張ってほしい、みんなに。
あとそうですね、Google Pay なんかを使うとかでも、オーサライゼーションレートが上がるっていう話が。
あ、そうですね、そうですね。Google Pay と、さっき言った Android、あ、Apple Pay って、やっぱり独自のトークナイゼーションの方式使ってて、それ自体がやっぱり認証、例えば Apple Pay だと指紋、そもそも認証しないと決済できないとかっていうのがあるので、そこでやっぱ違うんですよね。
うん、
あの、
うんうん
うん。アクセプトのレート自体も。
この間銀行に行った時に教えてもらったのが、クレジットカードとかはこうカード情報が一定だけど、Apple Pay は毎回トークンが違うからセキュアなんだぜってバンカーの人に言われたんですけど、これは本当なんですか？
おっしゃる通りです。あの DPAN というダイナミックなトークンを毎回発行しているので、そういう意味ではセキュアですね。
うん、
そういうのを使ってオーサライゼーションレートが上げれる。
そう、そうです。まあ、あのイシュアが要するにこの人は Apple Pay だからこういう前提があるだろうという判断をするので、率は高くなりますね。
これちなみにちょっともしかしたら専門外かもしれないですけど、 QR コードでの決済あるじゃないですか。
ありますね。
これも似たような感じなんですかね。
ちょっとよくわかんないですね、 QR コード
は。QR コードってセキュアなのかな。
QR コード自体はセキュアじゃないですよね。だからそれも結局ワンタイムトークみたいなことになるのかなと思うんですけど、はい、
毎回ジェネレートされる QR コード違うんですかね。あのこっちで使わないじゃないですか、 QR コード決済って。
うんうんうん、と思いますよ。違うと思いますよ。違うし、そのエクスピレーションがついてるはずだと思いますけどね。
うんうん。
Android Pay の話で言うと、そのトークン自体は 最悪、めちゃくちゃ盗まれないように頑張ってはいるんですけど、最悪盗まれるかもしれないというような前提には多分なっているはずなので、QR コードも同じように見られても大丈夫というか、見られてもそのワンタイムトーク自体は使われちゃうかもしれないけれども、そのダイナミックに毎回変わるというはず形になっているはずだと思います。
そうですね、じゃないだってスクショ取ってそれ送られたら終わりですもんね。
うん、
うん、
いや面白いですよ、この決済周りの泥臭さっていうのは他にはない独特な世界で、うん、面白いですよね、いろいろ。どうしよう、次の話いきます？
そうですね、あと、あ、そうか、これも結構ね、泥臭い話なんですけど、BM を使った話なんですけど、前提を話すと、ボルトって e コマースのなんか決済を提供してて、お客さんに作ってもらい、使ってもらいやすくするために、プラグインをいろいろ作ってるんですね。で、オンラインの e コマースのソフトウェアで、アメリカだとマジェントってやつが一番強くて、次が u コマースっていうワードプレス系列のやつ。で、あとは、ホステッドのやつだと、ビッグコマースとかショッピファイとかが結構有名で、あって、まあ、いろんなその e コマースサイト向けにプラグインを作って提供してるんですけど、あのマジェントとかってめちゃくちゃ古いやつで、マジェント1ってやつがもうエンドオブサービスになったんですけど、PHP5 の上に立っているような e コマースのソフトウェアで、まだお客さんそれ使ってる人がいっぱいいると。で、ボルトはそれ向けにプラグインを作ってて、それの上に機能を追加したいんですけど、ボルトって基本的にはそのタイプスクリプトと Go の会社なので、PHP 書ける人ってまあいるにはいるけど、あんまりないですね。うん、でもうみんなにやっぱ PHP 書いてほしい、全員フルスタックで頑張ってほしいって思ったときに、なかなかみんな PHP の環境設定で実はつまずくみたいな話があったりとか、あと、そのマジェント1は PHP5 だけど、マジェント2は PHP7 で、ウーコマースは PHP 分からないけど 7.1 でとか、そういろいろあったときに、結構その環境構築が大変みたいな話があって、で最初、Docker で頑張ろうとしてたんですけど、Docker はなんかパフォーマンスの問題が Mac だとあって。
ああ、ファイルシステムのところですかね。うん、
そうそうです。めちゃくちゃ重いっていうのがあって、で、自分たちがどういう結論に至ったかっていうと、弊社もともとテラフォーム使ってたんで、テラフォーム上で AMI っていう Amazon の EC2 のイメージのテンプレートみたいなのいくつか作って、で、開発者が自分の BM が欲しいってなったら、テラフォームのコンフィグファイルに1行追加して、自分の名前を書くと、あなた専用の Magento 2開発用の BM が作られるみたいなシステムを作って、
すごい、
スモールステップっていうアメリカのスタートアップがあるんですけど、彼らは、なんだっけ、Google OS と SSH の連携のをやってて、Google 認証で SSH できるみたいなやつがあるので、それを使って認証して、なんで、Bolt.com のアカウントさえあれば、すぐサーバーが立ち上がって、すぐ SSH できて、で、Nglock っていうトンネルニングのサービスがあるんですけど、それを使って、アクセスできる URL も。瞬時というか、まあ簡単に作れて、で開発自体はなんか僕は PHP Storm 使ってたんですけど、他の人は VS Code のなんかリモートの開発のやつでリモートにも直接つないじゃって、リモートのファイルをいじるみたいな感じでやるっていうのを運用してましたね。これは確か半年ぐらい僕が辞めた時には運用してて、まあまあ評判良かった感じですね。
これスマートですね、めちゃくちゃ。ちょっと今話聞いて、なるほど、
そうですね。これもなんかさっき言ったルパックで同僚が主にやってたんですけど、うん、あのすごく他の開発者の開発を楽にするために僕たちが苦労するっていうパターンのやつですね。
はい。いやけどこれがあれですよ、なんか DevOps ですよね、完全に。
そうですね、そうですね、うん。うちの会社もやっぱりそのさっき言ってたみたいに社員が150人とかなってきて、ようやくそのデベロップメントインフラっていう開発者向けのインフラ作るチームみたいなのができて、そこがやってた仕事の一つですね。
ああ、なるほど。ちょっとごめんなさい、Amazon マシンイメージっていうのは実は初めて聞いたんですけど、
なんか Docker ファイルみたいなもんですね。すごい乱暴な言い方すると、あの要するに BM の設定を書く、あ、ごめんなさい、マシンイメージ自体はだから BM のスナップショットなのかなんだけど、それをあのテラフォームにかけて、なんでそのリラックスのマシンでこういう起動スクリプトを書いてみたいなのをダーって設定画面で書いておくと、テラフォームでその設定ファイルから、EC2 のひな型みたいなものを作れて、それが AMI。で、その AMI をもとにいろんな EC2 の、インスタンスを作れるっていう感じです。
ここでは別にその Docker は使わなかったんですね。結局 VM 環境を使ったんですね。
そうですね。うん、特に Docker 使うメリットがなかったかな、うん。なんか AMI でそのままやった方が楽かなっていうような判断だったような気がします。
なるほど。いや結構この開発環境問題ってすげえあるじゃないですか。
ありますね。
みんなのノードの、例えば、 ノードの環境がちょっと違うとか、今だとつい最近のホットな話題、自分的にホットな話題だと X コードがバージョンアップして、
はいはい、
この人の環境だとビルドできるけど、この人でできないって、まあ、ちょっと X コードだとあれですけどね、Docker どうのコードでできない問題なんですけど、なんかすごいその開発者環境の VM 環境というか、まあ、環境を作って、それをちゃんとすぐにクラウドで開発環境を立ち上げられるようにして、開発できるっていうのは、これは、ね、素晴らしい。これこそなんか、ブログとかないんですか、これちなみに。
これは、ないですね。聞いておきます。
あ、そうなんですね、はい、いや、素晴らしいなと思いました、今、聞いて。
うん、これもなんかでも実は結構なんだろうな、 Google とか Facebook とかって多分似たようなちょっとあるはあるんですよ。なんか彼も多分そこから構想したような気がするんですけど、開発者専用のなんか、政治関係もありますよね、多分。
うん、うん、ありますね。
うん、あ、こんな感じでなんか YAML ファイルだなんだのちょっと書いて、なんかプッシュなんなりすると環境が立ち上がるとかってことですかね。
なんかそんなにあのデベロッパーの人たちが頑張らなくても、あのデベロップメント用のサーバー、VM 立てると、いい感じにセットアップが整ってるので。
もう Docker イメージとかも用意されてて、それを使ったりとかって話なんですかね。
で、SSH でコネクトして、さっきおっしゃってた VS コード、リモートデベロップメントとか使って、VS コード上で普通にローカルにやるかのように開発ができるっていう。
うん。
これかっこいいですね。
うん、まあけど、PHP 開発するためっていうとなると、やっぱこういうのは必要ですよね。みんながみんなその環境を持ってるわけじゃないんで。
そうですね。やっぱ心理的障壁が結構高いですよね。あと、そのさっきも言ったように、古いバージョンだとインストール方法が結構トリッキーだったりとかもするんで、ハードル下げるかっていうのが。
なんかすごいバックエンドの話が多かったですけど、和樹さん、ボルトにいた時って、モバイルはほとんどやらなかったんですか？
確かに。モバイルの会社じゃないんですよ。ウェブの会社なので、モバイル辞めようと思って転職して、で、一応フルスタックで両方、フロントエンドとバックエンドやってて、まあなんか面白い話はバックエンドが多いっていう感じですかね。
うん、うん、うん。まあそうですよね。
フロントエンドはちなみに何、どんな感じで開発したんですか？
フロントエンドは、タイプスクリプト、リアクト、リダックス、グラフ QL みたいな感じですね。
うんうんうん、
すごい普通というか、モダンな。あ、でも僕が入った時は何もなくて、ただのリアクトで JavaScript だったんですけど、僕が入った頃ぐらいに別の人が TypeScript 入れてくれて、別の人が React 入れてくれて、で、ちょっとしてから、やっぱ時代はグラフ QL だねって、グラフ QL 入れたっていうような感じですね。
結構じゃあ、アーリーステージでグラフ QL も入れたってことですかね。今だとあんまり React と一緒に入れないんで。
あ、
そっか。はい、今だと、まあ、グラフ QL でもうローカルステートマネジメントも結構できちゃうんで、リアクトがフックスっていうのが導入されたことで、まあ、もうステート管理はほとんどそっちの方でできるようになったりとかして。
うん、それで言うと、グラフ QL ってあれなんですよね。後から入ったから、リストとグラフ QL 混在してて、それも結構つらかったんですけど。
はいはいはい。なるほど。うん、ありそうですね。
それはな、それ嫌な感じしますね。グラフ QL でせっかくまとめたのに何回も API コールしなきゃいけないみたいな感じですよね。
そうですね。
ちなみにモバイルからのトランジションとかって どうでした？
モバイルからのトランジションはどうだったのかな。けど多分すごい良かったのは、ちっちゃい会社に入れたので比較的。割とコードベースがちっちゃかったので、最初すぐコード書いた人に質問できて、コードベースが成長すると同時に自分も成長するみたいな感じで、キープアップできたので、特に最初って本当にそんなに大きなサービスではなかったので、なんだろう、それこそバックエンドはこうデータベースが1個だけあって、それに全部データが入ってるとか、サービスもまあ100個あるわけじゃなくて、まあ3つぐらいあるだけですか、うん、そういう感じだったので、そういう意味ではそのキャッチアップしやすいような環境ではありました、
ね。理想的な感じですよね、学び方として。逆にその Google にいた時のその貯金っていうか、貯金じゃない、その経験のこの役立ったこととかってあったりするんですか？
多分コードのクオリティとかリリースの考え方みたいなのはすごい、それこそ僕その前新卒だったんで、コードクオリティ何それみたいな感じだったのが、実際 Google に行ってすごい丁寧なレビューしてもらったりとか、あとはまあなんだかんだ3年いたんで、どういうコードが、ね、腐りやすいとかメンテしやすいとかっていうのも多分分かったと思うし、あとは、品質の考え方、モバイルってやっぱ品質すごい大事っていうか、ウェブってね、間違えたらリリースも出し直せばいつもけど、ウェブって、モバイルって 変なコードを入れちゃったらちょっと疲れちゃうんで、うん、そういう意味ではモバイルの方が大事じゃないですか、品質って。だからすごい品質に厳しいチームだったとは思うので、うんうん、そこで、まあ、品質管理の考え方とか、ブランチの切り方とか、どういうふうにテストすればいいかとかっていうのは結構学んだような気がします。
逆にボルトで学んだこととかって、今の環境で活かしてることとかってあるんですか？
ありますね。っていうか、かなり活かしてる。そういう意味では、Google の知識ってやっぱね、Google 特化のやつが多い。んですけど、ボルトの知識って結局、まあ、GoLang の開発だったり、TypeScript の開発だったり、なんかその、かつその、なんていうか、AWS の上でどうやるかみたいな話だったりするんで、汎用性は高いような気がしますよね。うん、で、さっきの話の逆なんですけど、Google の時ってもう、とにかく品質100だったのが、ボルトである程度、品質とスピードのトレードオフみたいなのを学べたような気がしますし、
うん、
いろいろ、まあ、失敗もしたんで、こういうことするとバグるぞとか、こういうことすると壊れるぞっていうのは、すごい学ばせてもらいましたね。
なるほど、なるほど。特にペイメント系ですと、壊れるとお金がかかってきちゃうんで、なかなか慎重になるというか、ちゃんと組まないといけないところってはっきりしてますもんね。
そうっすね。まあ、壊れましたけどね、何回も。特に最初の頃は。うん、だけど、そういう意味では、そのモニタリングの仕方とか、アラートの付け方とかもいろいろ、
やってます。モニタリング。大事ですね。うん。
はい。そんな感じですかね。はい。
ここで一旦締めということで、じゃまとめたいんですけど、本日は西浦和樹さんにお越しいただいて、ペイメントのこととか、スタートアップの大変なこととかを、話してもらいました。よかったら感想をハッシュタグ、#todayilandfm でぜひぜひつぶやいてください。それでは、今日の todayiland はこれで終了です。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。